有限会社ココロの宇田川陽子社長に FM 群馬のスタジオにお越しいただきました。宇田川社長、今日はよろしくお願いします。
します。
2015年にインタビューをさせていただいてから7年が経ちました。あっという間でしたね。
本当ですね。
この間に、さらに事業を拡大するとともに働き方改革などに関する2冊の本も書かれていらっしゃいます。今日はそのあたりのお話も伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに創業についてお聞かせいただければと思います。宇田川さんは作業療法士で病院などでリハビリの仕事に従事していましたが、2005年に29歳で会社を設立し訪問看護からスタートしたということでしたよね。
はい、
なぜ自分で会社を作ろうと思ったんでしょうか。
はい、新しいことに挑戦するのがすごく好きだったんですね。
はい、
で仕事も大好きで毎日仕事をしていて楽しいなと思ったんです。学生だった時に働くって怖いなって思いがあったんですが、働いてみたら向いてると、仕事をするのは自分の生きがいになっているなっていうことに気づきました。で、いろんな患者さんと話していく中で、この仕事っていうのは起業できるよとかビジネスになるよっていう話をいただいてたんですけれども、まあ、いろいろと怖くて挑戦してみたいなっていう思い抱えながらも何もしないでいたんですが、私の祖母が亡くなったんですよね。で自宅で看取った時にやりたいことをやって生きていきたいなっていう思いが湧き上がってきて、30を目前にして、起業をしました。
仕事が大好きという思いは今でも変わってないですか。
全然変わらないですね。もっとしたいと思いますもうなんかこんなご時世に見合わない言葉かもしれないですけど、寝ずにやっていいんだったらやってたいなと思います
ありましたよね、24時間戦いますかみたいなそのぐらいのもう気持ちとしてはモチベーション
本当にそのまんまですね、
で開業当時なんですけれども、はい、現在のように事業を広げようというようなそんな構想はあったんですか。
全くなかったです。大きくしたいとかお金持ちになりたいとか、そういう欲は全くなくて、ただ仕事がしたいしかなかったんですよね。で自宅の一室10畳を、事務所にして、このまんま行けたらいいなと、できればもうこのサイズ感のまんま仕事ができたらそれで幸せと思ってました。
このままでいいと。
はい、
それはどうして
もうその時にしてた仕事が楽しかったので、何も不満がなかったんですよね。もう十分やりたい仕事ができているし、会社を起こしたので自分がやりたいような仕事のスタイルを作れていたので、もう何の欲もなかったです。
あら、それが18年前、そして今や9つの事業所をお持ちということで最初のイメージとは随分こう違って。
そうですね、全然違いますね。
広がりましたよね。
本当そうですね。
でその訪問看護からスタートして、
はい、
通所介護やフィットネスなどに事業を広げていきました。
はい、
これ事業拡大の転機っていうのは何かあったんですか。
はい、小さくやっていくつもりでいたところですね、
はい、
唯一正社員だった2人が同時期に妊娠したんですね。で会社が名前も知られていない会社だったので、人がいないすぐ来てくれって言っても来てくれるような会社ではなかったんですよね。でどうしようって考えてですね、他の人をすぐ雇うとかそれは無理、じゃあどうする、帰ってきてくれる場所を作ろうみたいな。で帰ってきてくれるような場所を作っていくためにはどうしたらいいかっていうところから、2人が帰ってきてくれるための環境っていうのは子育てと両立するっていう環境になるので、この先働いてもらう人は子育て中の人にターゲットを絞って求人をかけようっていうふうに決めたんですよね。それが大きかったと思います。
これあえて子育て中の方っていうふうにターゲットを絞ったというのがユニークですね。
あ、そうですね。当時は欲しい資格が看護師さんだったんですけど、看護師さんは、子供を産むときに一旦辞めてもまだ就職口があるから で一旦やめてしまうと、で復帰するときは、まあ、子どもが大きくなったときとか、まあ、小学校に上がったときって言っていたので、その前の人だったらば働いてくれるんじゃないかと思ったんですよ。でそこの人たちにどうしたら働いてくれるんですかっていうのを聞いたら、保育園行ってる間だったらいいですよとか、家の中の家事一通り終わった後の時間帯でよければとか、そういうふうに言ってもらったので、あ、じゃあそこでいいから働いてくださいっていう形で、その隙間時間に働いてもらうようにしました。
企業がみんなの働きやすい方向に合わせていくっていうスタイルなんですね。
そうですね、もうこれでもこの方が効率がいいです。会社は柔軟に変わっていけますけれども、はい、働いてくれる人はいろんな家庭の事情があるので、うん、そんな柔軟には変わってくれないですし、欲しい資格ももう決まっていたので、その人たちに合わせるだけっていう、すごくシンプルなんですけど。
そっか、でも結構一人一人にカスタマイズしてる感じですね。
そうですね、
ちょっとわがままな意見も出てくるかもしれませんが、そのあたりっていうのは住み分け難しくなかったですか？
難しかったですね。最初のうちは全部聞いてて、ああしてほしい、こうしてほしいって言われたら、そうなのって思っても全部形にしてやってはきたんですけど、でもそれはあんまりいい雰囲気を作らなかったんですよね。全部聞いたからいい会社が作れるかって言ったら、そんなことないなっていうのを身をもって経験したので、聞くことと、聞きはするんですけれども、はい、仕組みとして実現はしないことっていうのを分けていきました。
人をこう集まるというところから、今度はこう事業の拡大へとつなげていったのは、これはどうしてですか？
はい、生意気なんですけど、仕事の評判はすごく良かったんですよね。だから依頼が絶えなくて、で人がいればいた分だけ依頼が来るっていう流れが作れていたんですよ。で子どもを妊娠して出産、産休育休で取っていって、その取りやすい制度もどんどん作っていったら、子どもを産んでいくスタッフが増えてきて、で産んで人がいなくなるので一旦補充する、入ってもらう、で入ってもらったら帰ってくる、育休明けて帰ってきますよね。で帰ってくると働く場所がないと困るので、事業の拡大をするしかないというか、働く場所を作る。そうすると事業が自然と増えたというか、大きくなった感じです。
そういう流れなんですね。
はい、場所も桐生市内とか緑市、前橋市にあるんですけれども、前橋市に作った時は、そこで復帰するスタッフが何人かいたので、その、まあ、子どもがいると遠くまで桐生の方まで来るんでは大変だから、じゃあ前橋のあたりに作っておくのがちょうどいいかなっていうことで、前橋の事務所を作りました。
スタッフの戻る場所のために事務所作ってしまった。
そうですね。一応リサーチはしますよ、そこで仕事できるかなってリサーチはするんですけど、でもまあ効率がいいのは、働いてくれる人がいるところに仕事があるっていうのがいいなって思ったの で、 で特にその私がどうしたい、ああしたいってい う、 こう思いとか、こんだけ広げたいんだとか、そういう希望ももともとないので、働いてくれる人に合わせて事業を作るっていう感じですね。
スタッフファーストですね。
そうです ね、 ね、この業界人がいなくって仕事がうまくいかないっていうのはよくある話なので、まあ、人がいるんであれば人を活用して、人がこう働きやすい環境を作っていくことによって事業が生まれてくるっていう逆のパターンっていうのもあるなっていうのは、やってみて気づきました。
心は現在およそ100人の従業員がいて、その7割が女性、女性の活躍や働きやすい職場作りなどで、歌川社長、心さんは表彰されていますけれども、働き方の改革というのはどのように進めていったか、具体的に 2,3 例を挙げていただけますか？
はい、求人して面接に来てくださる方が、まず最初に聞かれるのは、子どもが熱出した時に休んでいいですかっていうのを聞かれたんですね。その時私子どもがいなかったので、どういう生活をするのかが想像つかなかったので、 子供が熱出したらすぐ休むんですかって聞いたら、もうすぐ休みますと。で、熱が出るのは急ですよねって聞いたら、急ですと。あ、じゃあどうしたらいいんだろうって思って、子どもが熱出した時に休めるためのまずは休暇の制度を整えて、で休んだ時に他の人が入れるようなシフトの仕組みを作りました。で、他にも、授業参観や保育参観があって、有給休暇では足りないと言われたので、それに関するお休みも作りました。
なかなかそこまで寄り添ってくれるっていうのはないんではないかって思うくらい。
でもいろんな言っていただいた言葉を仕組みにしていくと、働きたいって言ってくれる人がどんどん増えてきたの、
口コミで、
はい、増えてきたんで、今では勤務形態もその人に合わせた勤務形態にしているんですけど、先日数えたら46パターンありました。
そんなにあるんですね。
はい、
それらを仕組みを管理するって大変ではないですか。
大変っていうのは気づかなかったんですけれども、全部仕組みにするときに明文化するんですよね。文章にちゃんと書いて、一人一人がこの制度を使うときにはこの手順で使ってくださいという一つの本に毎年まとめているんですね。で、それを見てもらえればわかるよっていう形になってます。
一人一人が管理をするということ
ですか。そうです、そうです。
その自己管理って結構大変ではないかなと思うんですね。そのあたり、はい、スタッフの方が自己管理できるような仕組みっていうのはあるんですか。
今は一人一台のデバイスを持ってもらって、タブレットとか携帯とかの形で持ってもらっているんですけど、それをクラウド上で管理をするようになっていて、申請する時も全部クラウド上で申請をしてもらうので、それを見て承認するか拒否するかっていうぐらいの判断はありますが、ほぼ自分たちでできるような流れを作っています。で、日頃から自分たちで考え行動するっていうことをしてもらってはいるんですね。私が妊娠して出産する前の時、一時ちょっと離れるので、組織のやり方をトップダウンからチーム制に変えたんですよね。で、エンパワーメントな組織にしたいっていう勉強会を開いて、これからは私は経営者として皆さんにいろんな経営情報は伝えていくので、考え行動するのは皆さんがやってくださいと。で、失敗したら失敗したでいいですと。ただ失敗したことを他の人が失敗するともったいないから、それは情報共有していきましょうねっていう流れは作ってあるんですよね。日頃ちょっと小さな気づいたことをもう行動にしてみて、やってみていいですよっていう流れを作ってあって、日頃からそういうふうに自分で考え行動するっていうことをやっていると、自分自身のことも考え行動しようねっていう流れにはなっていますね。あと、オリジナルの手帳も作っていまして、時間管理というかスケジュール管理を自分でしましょうというふうに、勉強会でもやっていますので、自分がやらされているというのではなくて、主体的に時間を動かしているって思うようにして、働いてもらっているからかなとは思います。
いや、その辺の仕組み作りから次のこう、宇田川社長の挑戦についてもこの後伺っていきたいと思います。はい、その前に1曲です。今日は松任谷由実さんですけど、新井由実さんだった頃の曲ということで、はい、ユーミンの優しさに包まれたならを選んでいただきましたけれども、これは宇田川社長どんな思い出の曲ですか。
はい、アニメの魔女の宅急便が大好きで、主人公が、いろんなことを失敗してちょっと孤独になったりするところが、自分と似てるなと。でも最終的には人が寄り添ってくれて復活していくっていう、そこもすごく似てるなって思っていて、この映画が大好きなのでこの曲選びました。
それではお届けします。新井由実で優しさに包まれたなら。